コリントの信徒への手紙の公開2回飛びましたけれど、またそこに戻りまして、ちょうどコリントの信徒への手紙の第1の13章愛の賛歌というところで、普通は大体まあ1回でこれで説教終わるんですけど、今回少しこうゆっくり13章の1章だけですが3回に分けて、ここで共にここに書かれている御言葉を深く味わいながら、共にとても有名な箇所ですけれども、非常に美しい言葉というか、非常にこうなんていうか、こう詩的なこのことだけで非常にこのまとまりがありますので、とても素敵な言葉ですし、まあ、最もよく知られている言葉の一つですけれども、しかし意外にここでこう書かれていることの内容というのは、よく考えてみるとなかなか難しいというか、特に信仰と希望と愛とこの3つはいつまでも残ると、その中で最も大いなるものは愛であるというふうに、こうまあ、これを多くの人の口にこう上りますけれども、それがこう何を意味しているか、まあ、最も難しいところの一つだとある仲介書に書いてましたけれど、まさにそうで、これはこうどういうことなのかということをその解きほぐしていくって、なかなか難しいというそういうところだと思います。まあ、そういうことですから、少しこうゆっくり足をとどめて、一つずつのここに書かれている言葉に耳を傾けたい、そしてまたその言葉によって言葉を聞くことを通して、私たちにこう御言葉の命の言葉の養いに預かりたいと思います。でこの13章コリントのこれまで一緒に学んできたことですけれど、コリントの信徒への手紙のうちの13章というのは、ここだけが孤立して独立して愛のことについて語っているわけではないということでしたね。で12章から13章14章と続くこう全体のまとまりの中で、コリントの教会の一つの大きな牧会的な課題を取り上げているということでしたね。で特に教会の礼拝あるいは集会の中で、こう異言を語ったり予言をしたり、それから、まあ、聖書のいろんなあるいはこう霊的な知識ということについて、そういうことをその霊の賜物として、まあ、教会が実際に集会をする中でそういうことが行われていたわけでしょう。でそういうことが行われる中で、まあ、独特のなんていうか、こうそれができる人とできない人との間にこう、まあ、一種 その優越感と、あるいはまあ、こう中心性というか、そういうふうなものがこう出てきたんでしょう。おそらく特に異言を語るっていうような一種のこう、まあ、ちょっと異常な状態っていうか、非常なこう興奮状態の中で、まあ、口からまあ、大きな声が溢れて出てくると、何を言ってるかよくわからないんだけど、何か特別なんかこう霊が宿ったみたいだっていう一種の、まあ一つのこう興奮状態、エクスタシーのこう状態みたいなものがあって、そういう経験をした人たちはその中での非常な、まあ、なんていうかこう高揚感というふうなものがあって、でそういう異言が語れるとか、異言をこう、まあ、述べることができるというふうなことは、特別なこう霊的な能力を与えた、こう与えられた人だというふうに、まあ、そういうこと、人々もそういうふうに認めるし、自分でもそのことを、まあ、ある意味で自慢にするっていうか、誇りをすると、持たない人と持たない人っていうのと、持ってる人っていうの間に一つ その格差が生じるっていうような、そういうことがあったようですね。だけど実際の状況から見ると、その礼拝の中で異言が語られたりなんかするっていうのは、一種のまあ異様な状況ですから、誰か他の人が入ってきたら、なんだこれはこの集団はっていうふうにして、こうなんか逆につまずきを与えてしまうような、そういう状況があると、そういうことがまあ実際にあったわけでしょうね。でそれに対して、まあパウロは霊の賜物っていうことは一体どういうことなのか、私たちはその集会の中でこうどういうふうに神様を賛美し、そしてその神の御心を聞いて知るか、そしてそれに従って生きるかということを考えるときに、確かに霊の賜物ってのはとても大事だけれども、その霊の賜物をどういうふうに考えるかということについて、正しい考えを持つべきだっていう、これが全体の12章から13章14章にかけて、まあ、パウロが願っているところなんだよね。そういう目的の中で、そのまあ、自分はどういう霊の賜物があるからっていうわけで、その祝ってるような、あるいはそれで自分たちのことをその特別なその霊的な人間だっていうふうにこう考えるような、そういうことよりむしろ愛を求めなさいっていうふうに言ってね、愛し合うことと、そして本当にこうキリストの愛の中でこう生きるっていうことの方が もっと大切なことなんだ、そういう、こう愛に貫かれた、そういうその私たちの日ごとの務めっていう、そういうことを考えなきゃいけないんだっていうのは、まあ、簡単に言うとですね、大体そういうふうなことがこの12、13、14というあの全体の中で語られているわけですね。その中でこの13章っていう章があるわけです。でこれ私たちがこうよく考えてみると、あの教会 の, その営みっていうのは、今ここで一緒にこう礼拝をして、礼拝っていうのは中心にありますよね。そして礼拝の中で賛美をしたり、それからこう説教をしたり、オルガンの、まあ、演奏があったり、それからこう祈りをしたりっていうふうに、さまざまなこう営みをします。そしてこうこの礼拝を支えるためにいろんな働き、奉仕の働きがありますね。教会を掃除をしたり、それから礼拝のための受付をしたり、あるいはいろんな、今度はこう伝道の活動をしたり、教育の活動をしたりっていうふうにして、でそのことのために牧師があり、あるいは長老があり、そしてまた日曜学校の教師があり、そしてさまざまなこう働きを担う、教育委員会とか伝道委員会とか礼拝委員会とかって、私たちの教会にもたくさんの務めがあって、そして州法一つ見てもですね、州法の一面の中にこう載せられているこう名前を見てもですね、こう何人もの人がこのこう礼拝の営み、そしてこう教会の営みの中にこう加えられているわけですね。それ考えてみれば、みんなそれぞれ例の賜物をいただいて働いているというのと同じことですよね。つまりそれはただ私たちが私たちの集団を維持するために働いているというんじゃなくて、それはやっぱりこう例の務めであって、神様と神様を礼拝するための、あるいはこう神様から の, その命の働きをいただくための働きということに加えられることによって、私たちは一人一人その働きを起こしているわけですから、その霊の働き、あるいは霊の霊的な働き、あるいは霊のその賜物っていうのは、一人一人私たちに与えられているものだっていうふうにこう考えてもいいですよね。でそう考えると、ここで書かれているこのコリントの信徒の手紙の、まあ今私たちの教会の中で威厳を語るような人ってあまりいないかもしれないけれど、まあそういうふうなことはないにしても、しかし実際私たちがその霊の賜物をいただいて教会の務めの中に加えられていると、キリスト者としてこの世界の中に生かされているということは、多かれ少なかれその例の賜物をどのように生かすか、あるいはどのように生かされているかという課題と大きな関係があるというふうに言うことができると思います。そういう中で私たちはそのこの全ての例の賜物を生かして働くという中で、その愛というものが本当にこう貫かれているか、こういう、まあ、反省といいましょうか、それがこの13章の中にこう語られているわけです。でここでは短い章ですけれども、非常に分かりやすい3つ の, ことが書かれてますね。1つは最初の部分で愛がなければっていう、そういう言葉によって綴られている言葉ですね。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい、全財産を貧しい人のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない、まあ、愛がなければ愛がなければっていう、そういう言葉で、どんなにその優れた霊の賜物を持っていただいて、そしてどんなに有力な働きをしていると、あるいはどんなにこう献身的な働きをしているとしても、そういうその外に現れるこう形とか働きというような、その根底に愛が本当にこうなければ、それは何にもならないと、無に等しいと、あるいは何の影響もない、そういうことがここでこう強調されているわけですね。愛がなければっていうのは、私たちもいつもそのことをその考えさせられます。あ、本当に自分の働きっていうのは愛に裏付けられた働きなんだろうか、それはただ自分の義務に駆られてとか、あるいはこう人から言われてとか、そうしないと恥ずかしいからとか、そういうふうなこう人間中心の思いにその駆られてやっていないかっていう、そういうことが、その愛がなければいう、そういうことを通して深く検討させられます。どんなにその牧師として 大胆な大きな働きをしたとしても愛がなければ無に等しい、本当にその通り、そういうふうに思わされますね。で、今度は4節から7節までのところは、今度は愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、全てを忍び全てを信じ全てを望み全てに耐えるということで、愛は何々っていう、15でしたか、その愛は何々っていう言葉がこう羅列されているわけですが、まあ、このところで私たちは特にこの15の言葉の全てがみんな動詞形だっていう、そういうことを思いますね。で、名詞形愛は、あるいは形容詞形ではないんでね、愛は優しいとか愛は素晴らしいとかという、そういうふうな形容詞じゃなくて、愛は忍耐強い、情け深い、妬まない、自慢しない、高ぶらないっていうふうにして、一つみんな行動動詞が表現された。それからさらにこのよくこう見てみると、愛は何々しないっていうことが多い、否定形で語られていることが多いということを見ました。愛っていうのは、愛は何々っていうか肯定形で表されるよりは、愛は高ぶらないとか自慢しないとか礼を失しないとかいうふうに苛立たないとかって、何々しないっていうことは、何々つまり私たちはその影の中でしか光を見ることができない、我々がいつも見ているのは影だという、そういうことをこのところで悟らされるというか思わされるという、そういうことを学びました。そして今日は最後の文ですね。愛は決して滅びないと、予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れようと、私たちの知識は一部分、予言も一部分だからと、完全なものが来た時に、今部分的なものは廃れようと、幼子だった時私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていたと、成人した今幼子と捨てたと、私たちは今は鏡におぼろげに映ったものを見ている、だからその時には顔と顔とを合わせて見ることになる、私は今は一部分しか知らなくても、その時にはっきり知られているようにはっきり知ることになる、それゆえ信仰と希望と愛と、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛であると、まあ、この最後の部分が書かれている。愛は決して滅びないで、予言は滅びると、威厳も止むと、知識も廃れるというふうにして、霊的な賜物ということで、その確かにその現実の世界の中では教会の営み、教会が本当にこう主の教会としてこう立つことのためには、予言も必要だし、威厳も必要だし、知識も必要、それは今私たちの生活の中で、教会の生活の中でいろんなこう務めがありますけれど、それぞれはみんな本当必要な技であるということは言えますけれども、でもそれらは確かにこう霊の賜物であって、自分から自分の力で何かをしているということではなくて、まさにその神様がいただくこう力によってそういうことをしているとしても、それは一時的な働きに過ぎないというんですよね。それはやがて一時的であり、そしてまたそれは終わりがあるものである、そしてまたそれはこう未成熟なものっていうね、完全ではないものですね。そういうその、一種のこう限界性というふうなものをこういうふうにこう示した上で、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ていると、だからその時には顔と顔と合わせてみることになると、私は今は一部分しか知らなくても、その時にはっきり知られているようにはっきり知ることになると、つまりそういう一時的なものの中で、一時的ではないもの、やがて究極のもの、終わりの時に向かって私たちはこの一時的な賜物っていうふうなものを生かしていくっていう、そういうあり方をしているのだということがここでこう示されているわけです。まあ、完全なものが来たときには不完全なものは廃れるという、完全なものというのは部分的なものは廃れるという、そういうことというのはまさにこう人生の知恵であって、しばしば私たちはそういうことをこう忘れてこう生きていますけれど、しかし今私たちが持っているとても大切な働きとか、それぞれがこう担っているようなことというのは本当にこう大切なものであると同時に、それは一時的なものであり、終わりのあるものであり、また未成熟であって完成を目指していく、成熟を目指していくものであるっていう、そういう、こう性格についてこう、まあ、悟らされるというのはとても大事なことだと思います。その上で、 この中で語られている謎の言葉がありますよね。今は鏡におぼろげに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになると。私は今は一部分しか知らなくても、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。これはどういうことでしょうか。その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛とその3つはいつまでも残る。今まで愛について語ってきたんですけど、突然に信仰と希望っていうことが加わって、そして信仰と希望と愛とこの3つがいつまでも残って、その中で最も大いなるものは愛であるっていうふうにこう語られているわけですけど、このまあ論理のつながりというか、そういうふうなものっていうのは一体どうなってるんだろうか、一つ一つのことを考えるとなかなか難しいですね。簡単にこう、ああ分かったっていう、そういうふうにはこうならないんじゃないでしょうか。私たちの働き、確かに一人一人それぞれ霊の賜物をいただいて、神様からの促しによっていろんなこう伝道の働きをしたり、あるいはまあ奉仕の働きをして、掃除一つするにしても、こうみんなと一緒に心を合わせてこう掃除をするということの中で、ああこういうところにこう神様から招かれた、キリストのへの献身の働きとして自分はこういうふうにこう生かされてるなっていう、そういうことを、まあ、味わうことがあると。でしかもそれは永遠の働きっていうんじゃなくて、今とりあえずのところ私が今させていただいてるっていうか、今私がこの教会の牧師であるっていうことも、これはこうとりあえずのところでして、やがてこれはその変わっていくっていう、こういうそのどんなにそれがこう重要な大切なこの人でなければっていう働きであるなんて、そんなこと思ったってそれはやがてその変わっていくものですよね。こうそういう限界性のあるもの、一時的なものっていう、永遠のものではないっていう、そういう性格を持っています。だが今はそうであるかもしれない。鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせてみると、私今は一部分しか知らなくても、その時にははっきり知られているようにはっきりと知る。その時とか、その時その時っていうのはここに2つ出てきますけど、それは一体何か。これ言うまでもなく、キリスト再臨の時ですよね。終わりの時ですよね。終局の時ということ、つまり私たちの終局っていうものもあるし、そしてまた、この世界の終局っていうか、それはこうキリストが私たちのところに来られて、生きているものと死ねるものと裁きとはというふうに、その申告告白の中でその告白をしています。でその御国は終わることがありませんというふうに、その御教信条の中にも表現していますけれど、まさにそのキリストが私たちのところにこう来られるときに向かって、私たちはこう霊の賜物を生かすようなものとして生きてるんだなっていう、そういうことがここでわかります。ここでとても注目したいことはですね、このキリストの再臨の時、あるいはこう終局の時ということをがどういう時であるかということを表現するときに、このコリントの信徒への手紙の13章では非常に特別な表現が、特別な表現としてここでこう描かれているということに、まあ注目したいと思うんですよね。つまりキリストの再臨の時と、キリストが私たちのところにもう一度来てくださって、こう私たちと生けるものと死ねるものとをこう裁きたまわんと、裁かれるという時に、私たちはこうどういう時をこう期待しているのか、どういう時としてそのキリストの再臨をお迎えするのかということをそう考えるときに、ここで表現されている言葉っていうのは非常に慰め深いですね。今は鏡におぼろげに映ったものを見ている、おぼろに映ったものを見ている、その時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部分しか知らなくても、その時はっきり知られているようにはっきり知ることになる。ではっきり知られているようにはっきり知るということはどういう意味なのか。もしキリストが私たちのその存在についてはっきり知っている、私たちが犯した罪や あらゆる種類の事柄について隅々にまで主が私たちを見ておられて、はっきりと知っておられることを、もし私たちがはっきり知るとしたら、それは恐れ驚きがありますよね。マタイによる福音書で書かれているように、その終わりの時に迎える時に、羊とヤギと分けるように、一方のものを右に、一人のものを左に置いて、あなた方は私が最も、あなた方は私がその病んでいる時に訪ねてくれ、獄に入れた時に訪ねてくれたと、飢えた時には食べさせ、乾いた時には飲ませてくれたというふうに、これらの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのであるというふうに、これらの最も小さいものの人にしなかったのは私にしなかったのであるという、そういうふうにして、キリストの再臨の時というのは右と左に分けられる時、そして右にいるものは祝福された御国に入りなさいと、最も小さいものの人にしなかったのは私にしなかったのだと、呪われたものとして火に投げ込まれるという、そういう一つの裁きが行われるとするならば、はっきり知られているようにはっきり知るということは、それはある意味でそれは恐怖の時、宗教科学者のルターが最も恐れたのはそのことでしたね。キリストが本当に恵みの方であるとしても、神が裁きの方であるとするときに、しかもその一点、私たちの罪の一点一角も見逃さない裁きの方であるときに、私たちはどのように神に信頼したらいいのかっていう、そういう問いが、ルターの魂を揺るがせたっていうか、根底から本当に主を信頼して生きていくっていう、そういうことによりもむしろ恐れを呪いて生きていくっていう、むしろ神を呪ったっていう、憎んだっていうふうに表現するようにね。で、突き詰めていくと、私たちの存在っていうのが神に知られているということの恐ろしさっていうふうなものを、考えさせられます。しかしこのところで、そのはっきりと知られているようにはっきり知るということは、そのどういうことであるか、私たちはその神様にはっきり知られているということが、どのように知られているかということをその考えるとですね、その神様は私たちをその知るときに、それはキリスト抜きには知られないということがこの中に含まれているというふうに考えるべきですよね。私たちはキリストと結ばれることにおいて、私たちの罪が数えられるのではなくて、むしろキリストが私たちの罪を完全に担ってくださって、キリストの義が私たちのうちに着せかけられたっていうか、私たちは本当は罪人であるに過ぎないんだけれども、しかしキリストの義が私たちの中に着せられることによって義が正しいものであるとみなされると、これを義の転化っていうふうにして、宗教科学者たちは表現をしましたけれど、まさに私の罪はキリストに着せられて、キリストの義が私に着せられるっていう、そういう事態になっているということを、聖書を通して私たちは知らされています。もはやキリストにあって、それはキリストを信じることにおいて、私たちは神の前に義と認められるっていう、この宗教科学 その信仰義人という、そういう教え、聖書 そのメッセージを私たちはここで考えることができます。とすると、はっきり知られているっていうことは、私たちはキリストにおいて、神において神様にまっきり知られているということで、それ抜きではない。そしてそのようなご事態は、今は鏡におぼろげに映ったものを見ているような状態で、本当にそれがそのように見なされているとか、そしてそれが本当にそのように私たちの身に、そのキリストの義が私のうちに着せられて、私たちもキリストに倣って聖霊に導かれて聖なるものとなるようにして、このさまざまな霊の務めを担っているとしても、それが本当に義なるものであるか、それが本当に真実のものであるかということは、まさにおぼろげに映ったような状態であって、まさに謎。果たしてそれが本当に主に喜ばれるものであるのか、果たして本当に私はキリストのものとされているのであるか、生きる時も死ぬ時もただ一つの慰めと言えるような、そういう事態として私たちは生きることが許されているのであるか、 これがまさに今は鏡におぼろげに映ったものを見ている、そのような状態にもかかわらず、しかしその時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。そこで本当に究極の事態においてキリストのものとされているその事態を私たちは確かにその時には確認することになる。こういうことがこのところに語られているわけですね。はっきり知られているようにはっきり知るという神様の認識、神様は私たちを見てくださっている思いと、私がその神様の思いに本当に深く合わされる時と、それが終わりの時だ、キリストが私たちのところに来てくださる再臨の時だ、私たちの終わりの時っていうのを一人一人もまた終わりの時を持ちますけど、その終わりの時はさらに終わりの終わり、生きているものと死んでいるものとを裁いてくださる神の前に立たされる時に、私たちはその時はっきり知られているようにはっきり知る、こういう事態になるんだ、こういうことがここに伝えられているわけですね。この言葉の中にあるその大いなる慰めというか、私たちがどこに向かって生きているのかとか、何を目指して今私は説教しているのかとかですね、何を目指して私たちはこの世界の中でキリスト者として礼拝者として生きているのか、あるいは福音を証しするものとして生きているのかということの、その目的というのはこういう言葉を通して深く記されています。それゆえに13節、信仰と希望と愛と、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛である、こういう言葉が続くわけですね。この信望愛って、信仰と希望と愛っていうのは、これもいつもなんか学なんかによく書かれてまして、あ、この人はキリスト者の家庭だなっていうのは、その家に行くと分かるような、そういう目印っていうか、信仰希望愛っていうのは、この3つの言葉がよく並べられてるわけで、とてもまあ、語調もいいし覚えやすいしということでよく知られている言葉ですけれど、これが意味していることがどういうことであるか、これさっき言いましたようになかなか難しいというか、簡単には解きほぐせないですね。ところがですね、この信仰と希望と愛っていうこの3つの言葉を並べることで、初代のキリスト者たちは自分たちが礼拝者としてキリストを信ずる者としてどういう恵みをいただいているのか、どういう恵みをいただいた者として生活をしているのかということを表現する時の、ある意味で中心概念というか、そういうものとしてこの信仰と希望と愛というものが考えられていたんだということを想像するというか推定することができます。というのはこの3つの並びというのはしばしば他の箇所にも現れているんですね。でそのところをちょっと見てみると、信仰と希望と愛というのはどういうふうにこれが並べられているのかということが、ちょっと分かって、そこと重ね合わせて、この言葉を読んでみることによって、ちょっと解きほぐすことができると思います。例えばですね、有名な言葉、ローマの信徒への手紙の5章なんです。でローマって今私たち前礼拝ごとにこのローマの信徒への五章のところの言葉を聞いて、あなた方の罪を許されてますっていう許しの宣言を聞きますけれど、そのすぐ前のところですね、五章の二節ですね、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりではなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達は、連達は希望を生むということを、希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。で、それから実にキリストは私たちがまだ弱かった頃っていう、いつも礼拝のたびに聞いている言葉が続いていくわけですね。このところに信仰と希望と愛っていう言葉が出てきてるでしょ。で、その信仰と希望と愛っていうのはどういう順序でっていうか、どういう言葉とともに出てきているかっていうことを見てみると、 その信仰の働き、それから希望の働き、それから愛というものをどういうふうにこう捉えているかということが、よくこう読み砕いていくと、とても味わい深いものになりますね。私たちはこのキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。ですから信仰希望、いつまでも残るものは信仰希望愛っていうふうにこう言われてますけど、この信仰っていうのは私の信仰っていうことじゃないんですよね。私が信じて信じようっていう、そういうことじゃなくて、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられっていうふうにこう書いてますから、私たちの信仰っていうのはキリストのおかげで恵みによって導き入れられた信仰なんだね。こう信仰の本体は私の心じゃなくてキリストの心ですね。キリストの働きですよね。でそれによって私たちは希望を誇りとしています。その希望というのはどういうふうに現れてくるかというと、私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、キリストの恵みに信仰によって導き入れられた、その信仰にあって歩むときに苦難、忍耐、連達、そして希望というふうにして、この世界のさまざまな希望を失ってしまうような、あるいは私たちのこう存在をこう消え失せてしまえというふうにこう言っているような、そういうことの中にも苦難が忍耐、忍耐、連達、連達は希望というふうにして、その希望というのはこう絶えずこう明日に向かって、終局のものに向かって進んでいくことができるような、そういう、こう力というふうなもの、それが希望というふうにして、そしてそういうことが私たちにできる、希望を私たちは集むことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。愛というのは私たちが他者に対して思いやる愛とか、私たちが誰かのことが好きになるっていうその愛ということよりも、それは私たちのためにキリストを通してこう命を捨ててくださった神の愛ですね。一人も滅びないで永遠の命を得るようにというふうにこう求めてくださる神の愛が私たちの心に注がれている。こういうふうにしてその信仰と希望と愛っていうものがこのところにこう描き出されています。それからもう一つですね、同じようなこのなんていうかこう、信仰希望愛というのが出てるこう典型的な箇所っていうのは、コロサイの信徒への手紙の一章のところですね。コロサイの信徒への手紙の一章の3節からのところ、これも大変興味深いですね。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父である神に感謝しています。あなた方はキリストにおいて持っている信仰と、すべての聖なるものに対して抱いている愛について聞いたからです。それはあなた方のために天に蓄えられている希望に基づくものであり、あなた方はすでにこの希望を福音という真理の言葉を通して聞きました。あなた方にまで伝えられたこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでも神の恵みを聞いて真に悟った日から身を結んで成長していますというふうにして、ここにも信仰と希望と愛とが出てるでしょ。この信仰というのはあなた方はキリストイエスにおいて持っている信仰ですね。そしてこう全ての聖なる者たちに対して抱いている愛、ね、でそれはあなた方のために天に蓄えられている希望に基づくものであり、この場合はですね、先ほどコリントの手紙は最も大いなるものは愛であるというふうにこう書いてましたけれども、このコロサイの信徒の手紙は希望というものが全体を支えているんですね。希望に基づく信仰と愛という、そういう表現になっていて、こう信仰希望愛というのはそれぞれがその働くその働き方というか、それぞれがこの愛とか信仰とか希望とか表現していることの内容というものが何であるかということが、このところでよくかみしめてみると少し見えてきます。それからもう一箇所、テサロニケの信徒への手紙の1の1章ですね。ここにも信仰と希望と愛とが出てくるんですね。で1章の2節、私は祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。 あなた方は信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを、私たちは絶えず父である神の御前に心に留めているのです。神に愛されている兄弟たち、あなた方は神から選ばれたことを私たちは知っています。私たちの福音があなた方に伝えられたのは、ただ言葉だけによらず、力と精霊と強い確信とによったからです。で、ここでも面白いことに、その信仰、希望、愛っていうのはね、あなた方は信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していると。信仰とは働き、愛とは労苦、希望は忍耐という、そういうことと結びついて語られているという、そういうふうにこういうふうにして、こう信仰、希望、愛っていうことが、こういうその3つ並びで使われるっていうことは、これはパウロがこのコリントの第一の手紙の中で、こう信仰と希望と愛って、これいつまでも存続するっていうふうに書かれていることの、これが一つの根拠になっているというふうに思われるんですね。こういう言葉が教会のメッセージとして、信仰と希望と愛っていうことがよく使われて、それぞれ信仰っていうものがどういう働きをするか、希望はどういう働きをするか、愛とはどういう働きをするかっていう、それぞれのことが記されています。振り返ってみると、信仰と希望と愛っていうのは、人間の信仰、人間の希望、人間の愛っていうのは、これほど脆弱なものはないですね。まさに私たちはその信仰の不信仰との戦いの中で、本当に信頼し続けることのできない人間のその脆さというものを至るところで、また自分の中で深く確認します。希望もそうですね、夢も希望もないっていう、そういう事態が日々起こっているっていう、私たちはそのための失望というものの中で生きている現実、愛っていうのは、ね、愛の欠如、つまり愛っていうのはその影の中でしか見えないって先ほど学びましたけれど、その影の中しか見えないぐらいに、その愛の欠乏っていうか、愛を考えるよりは愛のない事態を考えるっていうことの方が私たちの現実だという、そういうことを考えるときに、信仰と希望と愛とは、この3つはいつまでも残るどころか絶えず脅かされているんですね。にもかかわらず、信仰と希望と愛とはいつまでも残るっていうのは、この信仰や希望や愛っていうのは私たちから出たものではないっていうことですね。つまりキリストにおいて私たちの中に与えられていることで、私たちはそれに向かって生きているもの、あるいはそれを一応預かりながら、まさに今は鏡におぼろげに映ったものを見ているようなおぼろげなものであるかもしれないけど、でもその時には必ずこれがはっきりと知られているように知ることになるという、そういう事態のものとして信仰と希望と愛とがあるという、そういうことを私たちは学ぶことができます。まあ、このようにして、この、謎のようなっていうか、どこか深い真理を含みながら、しかし簡単にはそれに近づくことを許さないような、そういうその言葉というものを解き明かしていくことができるのではないかと、その一つの入り口ですけれど、私たちの信仰の生活というのは、まさにこういうことをはっきり知られているように、はっきり知ることに向かって、また信仰と希望と愛と、本当にこれは消えないものだと、いつまでも残るものだと、一時的な、また未成熟な、そしてまた部分的なものにしか過ぎない、私たちの生活の中にあっても、信仰と希望と愛とによって生かされている、こういうことを知ることができるということ、まさに信仰者のよって立つべき目当てっていうの、そういうものを見ることができると思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちに命の言葉を持って私たちを養い、永遠の尽きることのない希望の中に、そしてまた愛の中に、そして真実の中に迎えてくださっていますことを深く感謝をいたします。あなたの約束がこの身になりますように、そしてまたその時に向かって生きていく私たちも、またこの信仰と希望と愛と失うことなく、また見失うことなく生きていくものとなることができますように、励まし導きを与えてください。聖霊によって与えられるこのような賜物を私たちも日々預かっていることを感謝をしつつ歩むものであることができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。